本日の聖書箇所を拝読します。エペソ人への手紙4章16節です。新約聖書のエペソ人への手紙4章16節。本教会の今年の聖句と一緒です。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。以上の箇所より、広川先生より、愛することにおいて一つにという題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。今月は新下説教会は創立41周年を迎えました。新下説教会の歩みを振り返り、今に至るまで導いてくださった主イエス様に感謝の礼拝を捧げてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、今年も9月を迎えました。今から41年前にこの9月この新下関地区での開拓の働きがスタートいたしました。そして早41年の歳月が流れております。この間、教会の頭であるイエス様が教会の土台を据え、そして私たち一人一人を導いてこの日まで支えてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。今この教会に集っている兄弟姉妹たちも神様が呼び集めてくださり、共に歩むようにと召してくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちが神様によって建てられ、そこに集っているキリストの体の主体の一部であることを常に覚えつつ、またお互いが互いに愛し合い、そして大切にしながらその歩みを進めていくことができるように導いてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、この新下説教会は、この教団名日本キリスト教敬亭団というのが、法人上登記されている正式名称になります。英語では、ブレザレン・イン・クライスト、通称ですね BIC というふうに略して言われますね。ボールペンの会社に、間違えられたり、いろいろありますけれども、これは敬亭団の略称にもなります。そして日本がつきますのでジャパンというのがついて BICJ というのが、英語で一般的に呼ばれる教団名となります。この教団のですね、ルーツというのは16世紀の宗教改革、マルティン・ルターによって始められました宗教改革まで遡っていきます。その第三世代と呼ばれるこの宗教改革者の中に、メノ・シモンズと呼ばれる方がおられました。その方のですね、お名前を取ってメノナイトと、メノの輩という意味なんでしょうかね、そういうメノナイトと呼ばれる群れでした。その後この群れのですね、クリスチャンたちの中からヨーロッパからロシア、あるいはカナダ、 そしてアメリカに移住する人たちが出てきて、アメリカで初めて兄弟団ブレザレン・イン・クライストという群れができました。そして1953年ということですから、今からちょうど70年前になりますね。アメリカからこの日本の山口県萩市にピーター・ウィルムス先生ご夫妻が来られまして、日本の兄弟団の最初の教会が萩市に建てられました。その後長門、滝部、そして下関、次は飛びまして東京へと宣教が進められてまいりました。1980年代の初めの頃、北米のですね、兄弟団の海外宣教部がこの新たな、教会開拓をですね、アメリカ人宣教師とそれから日本人のですね、働き人が一緒にこう協力をしましてですね、そしてこの3カ所でですね、同時にスタートしてはどうかという提案を、まあ、日本の兄弟団協会に、してくださいました。そして、まあ、その提案を受けてですね、当時の日本の兄弟団のリーダーの方々が祈りのうちに、まあ、山口県ではですね、この、まあ、いろんな諸条件を顧みた時にですね、この新下関駅の周辺ですね、ここが、まあ、人口が増えていく可能性があるだろうということで、この地域で開拓伝道をしましょうと、まあ、そういう決定をなさいました。そしてですね、まあ、これを受けてですね、アメリカから派遣をされました、この方ですけれども、軽井沢で日本語の勉強をしておられましたホック宣教師ご夫妻、そして、まあ、当時ですね、進学校を卒業して間もない私たち夫婦が一緒に開拓をこの地ですることになりました。ですからこの新下教会の最初っていうのはですね、何か私たちがですね、いろんなところを調べてですね、ああここで開拓をしましょうねということを決めたのかっていうと、そうではなくて、すでに決められていたんです。そしてそこに行きませんかって言われて、まあ、はい、じゃあお従いいたしますということで、この地にやってまいりました。まあ、しかしながらですね、まあ、これらの一連の出来事っていうのは、当時のリーダーの方々がですね、主に祈りながら、まあ、慎重にですね、決断をして、導かれていかれたことですから、その意味でこの新下教会っていうのはですね、私たちがなんかここの教会のもちろん初代の牧師になるわけですけども、そうではなくてですね、教会の頭であるイエス・キリストがこの教会を導かれて、そして立て上げられてきた、まあ、そういう群れですよということを申し上げることができると思います。さて、ここでですね、今年の新下の説教会のテーマ聖句となる、まあ、先ほどご一緒にお読みしましたエペソ人の手紙4章16節を見ていきたいと思います。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになるのです、とあります。これまでのですね、この教会の歩みというのは、多くの人たちの祈りと具体的に関わってくださった方々に支えられて歩んでまいりました。秋根南町 という、まあ、この線路の向こう側になりますけれどもに、まあ、住宅を借りました。7畳半の部屋で2組の夫婦そして子供の礼拝からスタートいたしました。開拓期ですから教会員はもちろん一人もいらっしゃいません、まあ、そういうとこからですから、まあこの同じ市内にあります山田福音教会や山口県の慶定団の教会の方々に祈られそして支えられての歩みでありました。私はですねその頃近くの塾でですね、講師をしておりましたので、まあ、子どもたちがですねよく遊びに来ました。しかし3年後ですね、このその敷地の中に少しゆとりがありましたので12畳のプレハブの街道を建てまして、このさあこれからという時にですね北仙教師ご一家ですけれども、子どもさんの教育の問題がちょっと発生をいたしまして、急遽アメリカに帰国をするということになりました。まあ、突然のことでですね、まあ、それまでですね北先生とはこの新下教会をですねどういうふうな教会にしていくのかということをこの話し合いをしながらこの働きを進めてきておりましたので、まあ、少しショックな出来事でありました。新下説教会のこれまでの41年間の歩みというのは順風満帆な時ばかりではなく痛みを覚えるということもありました。しかしそれらの出来事を通してですね私たちが学んだことっていうのは何かというと教会は、まあ、私たちが構成員であるんですけども私たちがこの教会の主というんでしょうかね主人公ですということではなく教会の主頭というのはイエス様なんだということを覚える大変大切な時でした。その後1993年から2年間私たち家族はですねアメリカのカリフォルニア州の田舎町オックスナード市に日本人教会を設立していく、まあ、その働きのために送り出していただきました。まあ、その間もですね新下説教会は多くの方々や教会の皆様が一つになって祈り支えてくださいました。そして1998年6月に現在のこの一宮学園町の土地に教会この教会堂を建てて剣道式を行うことができました。教会の方々また新下説教会に関わりを持たれた方々による祈りと捧げ物とお力添えをいただいて立ち上がった建物です。このようにしてキリストを体とした頭とした私たちの新下説教会は先ほどの聖句キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられてきて現在に至っています。教会というのは一人一人の性格や考え方また異なった背景を持つ人たちがイエス様を罪からの救い主として信じるというたった一つの共通した信仰で集まっています。当然のことですけれども一つのことに対してものの考え方や見方がそれぞれ違います。 まあ、それは当たり前のことで、生きて動いている共同体として、まあ、健全な在り方であろうかと思います。けれども自分と違った考え方や在り方にはどうしてもですね、批判的な思いになったり、あるいは受け止めるとか受け入れるということがとても難しくなってしまうというのが私たちの弱さです、ね、それがですねエスカレートすると人間関係のトラブルや混乱につながる場合があります。私たち人間一人一人をまた起こってくる出来事というのをですね、正しく理解して正しく受け止め、そして判断できるのはイエス様しかいらっしゃいません。私たちはですね、結局ですね、自分のものの見方考え方から離れるっていうのは極めて難しいです。そうしなさいということは重々分かってるけれども、やっぱり自分の判断で人を見てしまう、出来事をこの見てしまうというところがあります。そういう私たちがですね、共に歩んでいく、その道はですね、ただ一つだけなんです。それは私たちがイエス様の前に謙遜になって、自分の考えというのはあるんですけども、それをですね、とにかくイエス様のところに捨てる、あるいはまあ委ねるというふうに申し上げていいでしょうね。自分の私の考え希望はこうなんです、でもそれはね、イエス様にとりあえずちょっとおいだねしますと、自分の判断をとにかく自分から捨てて、そして悔い改めて自分の心を神様の愛で満たしていただくということが必要です。この手紙の3章でパウロはエペソの教会の兄弟姉妹のためにこのように祈っている言葉が記されています。17節の後半からですね、19節の前半までこういうふうに彼は祈っていますね。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにと祈っています。これはエペソ教会の兄弟姉妹たちがキリストの体なる教会を立て上げていくときに、まあこういうふうに祈ったらいいですねというものではなく、こう祈らない限りは体は愛において立てられることはできないんです。ですからこれは必ずそういうふうに祈っていかないと、キリストの教会というのは体としてきちんと機能していろんな人たちが集まっている、でも考え方も違う、受け止め方が違う、そして他者のものを神様から与えられている、そういう人たちがですね、一つの体としてこう有機的にこう動いていく、そういう在り方はできないということなんです。ですから私たちが何よりも大事なこと、それは聖書の教え、大事なんですよ。教理とか、また私たちの団体がですね、 メノナイト教会とか軽弟団に属しているんですから、神学的な特色があるんです。でそれをですね、知っておくこと、また大事なことなんです。でも一番大事なのは神学の勉強すること、聖書の知識をいっぱい頭に入れること、大切なんですが、それだけだったらどういうことになるかというと、頭は大きいんです。よく知ってらっしゃるんです。あ、私たちの団体はこういう特色があるんですよ、あ、こういうこと、こういうね、グループね、で成り立ちがあるんですよということをですね、きちんと説明できる。皆さん知ってないでしょ、でも私は知ってるんですというふうに、知識っていうのは聖書の中に言われてます。人を高ぶらせるんです。でも愛というのは人をへりくだらせることができるんです。それが教会の歩みにとっては一番大事だということをパウロは私たちに伝えたいんです。ですから私たちが何よりも祈り求めなきゃいけないのは、私たちが教理的に正しい聖書的な知識に基づいた教会形成をする大事なことなんですけども、それ以上に大事なのは私たちの心にキリストの愛をいただいて、それに満たされて歩むことこそが最も重要であり大切なことなんだということです。愛のうちに教会が建てられるというのは、そこが要になりますということです。私たちがそのようにですね、神様の愛で満たしていただきたいと祈り求めていくときに、たとえですね、感情的な行き違いが起こる場合があります。人間関係のですね、トラブルに発展することがあるかもわかりません。でも神様の愛によって解決の道が示されていくということなんです。私たちはイエス様と出会いました。この方を救い主と信じて、信仰の仲間、兄弟姉妹と地上の歩みを共に今しています。地上でのですね、命の長さっていうのは人によって異なります。それはもう神様の御手のうちにあることですから、私たちには自分でそれをコントロールすることはできません。天に至る旅路を共に歩んでいます。その時にですね、イエス様は私たちの先頭に立つ頭です。私たちはその頭、主であるイエス様がですね、指示をしてくださるんです。こういうふうにしなさい。で、私たちがそれを聞き分けて、そして十分に与えられている賜物っていうのは、全てのことができるわけではありません。ある人は目の役割の人がいるでしょう、口の役割の人もいるでしょう、耳の役割もいるでしょう、あるいは手の役割の人、足の役割の人、いろんな役割がそれぞれに賜物として与えられています。それを自分の賜物を生かしてイエス様にお従いすればいいわけです。各機関はですね、いろいろ違いありますけれども、でもそれに優劣があるわけではありません。言葉の人が目立ちますけれども、でも言葉をいっぱい喋る人が他の人より優れた立場にいるわけでも、能力を持っているわけでもありません。同じく神様の前には一人の人間として神様に愛されている大切な人間であるということです。私たちはイエス様に聞き従って歩んでいきましょう。そして神を愛し、そして人を大切にするということを何よりも祈り求めていくときに、私たちの教会はさらに世の光として輝き、多くの人たちが あ、神様のは本当にいる、そして神様は愛の方なんだということを知ることができるでしょう。イエス様も私たち兄弟姉妹がですね、互いに愛し合い、助け合い、祈り合って温かい関係を築いていくことを心から望み、そして祝福をしてくださるはずです。兄弟姉妹一人一人、またこの教会の群れとしての歩みの上に主の守りと、また祝福がこの週も豊かにありますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、新しもせ教会始めてくださったのはイエス様です。そして41年間これに携わってきた多くの兄弟姉妹たちの支えと守りを心から感謝いたします。そして何よりも支え導いてくださった主イエス様に心から感謝を申し上げます。どうぞ私たちが何よりもキリストの体として調和を保って、そして周りの方々からも麗しい交わりであることが分かるように、私たちは神様の愛でうちを満たしていただきたいと願っております。どうぞイエス様の愛の深さをさらによりよく知り、そして愛に満たされて歩んでいくことができるように一人一人を導いてください。病を得ている方々や試練の中で不当しておられる方々を今日も顧みて慰め励まし、お支えくださるようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。